銅像、記念碑等一切建てるべからず。作家の志賀直哉は、息子宛ての遺言に記している。作品の舞台化や映画化にも難色を示した。小説だけを残したいとの気持ちが強かったようだ。もっとも、小説の神様による後世の日本人へのプレゼントは、暗夜行路などの名作だけではなかった。昭和46年に88歳で亡くなった後、3400通もの古い手紙が見つかった。明治中期から昭和40年代までの70年の長きにわたり、差出人も文学仲間から政治家まで多彩である。手紙の一部は数年後に刊行された全集の別刊に収められた。本人宛の書簡集は前例のない試みだった。それにしても生涯に23回も引っ越したというのによく紛失しなかったものだ。門下の作家阿川博之さんは別刊の後期で直哉の几帳面な太刀を解説している。見知らぬ文学青年から来た原稿を返す時も自分で小包にして書き留めで送るほどだった。その後も新たな手紙が次々見つかった。直哉の遺族は原稿や写真などを加えた 11,886 点を東京都目黒区の日本近代文学館に寄贈したという。志賀山脈と呼ばれた幅広い人間関係が明らかになるだけでなく、近現代史の資料としても貴重である。直哉同様に大切に保存してきた遺族にも頭が下がる。何年経っても君は君、僕は僕。良き友達持って正直に物を言う、実に楽しい二人は友達。資料には作家の武者の小路実篤から届いた書画も含まれている。二人は雑誌白樺以来の盟友であり、文学館の相違から激しく対立したこともある。枕元に飾って眺めていたいから、何か君の書いたものが欲しい。阿川さんによると、病床にあった直哉の願いに、実篤が応えたものだった。平成28年3月7日、産経省。